フリランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは NPO 法人青空の宇治家典夫さんです。こんにちは。
こんにちは。
NPO 法人青空さんでは福祉とまちづくりの融合を目指しているとお聞きしました。それはどういう思いからスタートしたんでしょうか。
まあ、例えば福祉っていう言葉を聞くと、はい、何かこう敷居が高いイメージがあるかと思うんですね。まあ、そのサービスを受けるっていうことで、ただその福祉っていうのは本来困ってる人がお互いに助け合っていくっていうものからすれば、そういう敷居を下げて気軽に利用できる、また気軽にお互いが支え合える社会を作りたいなっていう思いで、福祉とまちづくりの両立を目指しております。
NPO 法人青空さんが拠点としている多度津町の本通りあたりってどんなところなんですか。
今町がレトロな町並みっていうことで、若い人からまた県外の方からも注目を浴びている地域なんですが、もともとはこんぴら参りの多度津港っていうのが玄関口として栄えた、港町なんですが、その港を降りて最初に通るのが本通りで、そこにはその江戸時代とか明治から続く建屋が当時の面影を残した状態で保存されている地域です。でそこで、例えば芸術喫茶清水温泉さんとか、私どもの古民家食堂哲也もそこで建屋を生かす形で、事業させていただきながら、その中で、私どもは福祉とまちづくりの融合を目指す実験を今繰り返しているところです。
そこを拠点にしまして、古民家食堂哲也さんでは子ども食堂を運営されているそうですね。
うちの子ども食堂は高齢者の通いの場っていう介護予防の、場所としても一緒に開催してますんで、子ども食堂に地域の高齢者の方とか、デイサービスの利用者さんも来たり、訪問介護を使ってる方も来て、お年寄りさんも例えば介護保険のサービスを受けるっていう意味では常に受けて、で子どもも親から面倒を見られるっていう意味で言うと常に受けてなんですけど、子ども食堂に入ることでみんな立場が逆になったりするんですね。お年寄りさんも子どもに何か教えていったり、で子どももお年寄りさんを助けていくっていう、こう常にこう立場を入れ替わりながら関わることができる中で、緩いつながりっていうんですかね、そこからなんか新しい関係ができてきてるのかなっていう手応えは非常に感じてます。子ども食堂って聞くと貧困とかそういうところがね、クローズアップされがちなんですけど、本来であると出会うはずのなかった人同士なんですよね。血縁もなくて、でそれがその子ども食堂っていう舞台の中で出会うことで本当に化学反応が起きてるのかなっていう。でまたそのセーフティーネットっていうところで言うと、お年寄りさんなんかで足がない人は迎えにも行くんですけど、やっぱりある方のとこを迎えに行くとトイレで倒れ込んでいてですね、その時は救急車呼べてよかったんですけど、そういう意味で言うと本当に社会の下からこう支えていくセーフティーネットに子ども食堂が結果としてなってるのかなっていう。
そこでやっぱり働いてる人たちも、驚きとまたね、働きがいに、なってるような気がいたしますが、働いてる方たちはどんな方がいらっしゃるんですか。
若い方だとね、もう子育て、もうこれからまた産休に入る若いお母さんが今2人いるんですけど、1人はね子供今度3人目、 の 20代の半ばなんですが、例えばそういう若い子から一番上ですと76歳の方まで一緒になって介護をやったり、またあの食事処の運営、また子ども食堂の方も皆さんで力を合わせながらやってます。ただあの若い、ね、子育て世代のお母さんとかだと、もう子どもがね急に病気になったりするとどうしても休まなきゃいけないんですが、まあ、みんな通ってきた道ですので、あのお互いにフォローし合いながらあの事業をやってる状況です。
なんかこうすごくいい関係性も築けてる感じですね。
ありがとうございます。
なんかこうあのヒントというか、その気をつけてるところみたいなのあるんですか？
ま
あ、
特別でも何もやってないといえばやってないんですけど、でもまあ一つは、例えばその若いお母さんでしたら、まあこのあと10年20年やっぱり一緒に仕事をしていきたいなっていうお互いの思いもありますので、あの今度は多分彼女たちがまた若い子が来た時面倒を見るっていうか、そういうサイクルができていくと、あのいつまでも安心して働き続けることのできる職場になるのかなっていう。
NPO 法人青空さんの活動は SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉を、そして目標11、住み続けられる街づくりをにつながる活動だと思います。未来へ向けて NPO 法人青空さんがどのような存在になっていくのかを含めたメッセージをお願いします。
まあ、一つは関わっていく一人の、まあ、地域の方とか、まあ、利用サービスを利用される方、また食事に来られる方もそうなんですが、まあ、皆さんお一人お一人が、まあ、元気になっていく、豊かになっていくことを通じて、まあ、町の活性化、にぎわいづくりっていうものにつなげていきたいっていう思いで、さまざまな事業を展開しております。で、この中でやっぱり大事なのが、例えばその親子だからとか家族だからっていうような関係が先にあって何かしなきゃいけないっていうしんどさだけはお互いに持ち合いたくないなっていうのがありまして、そうじゃなくて、まあ、平等に関わり合いながらできることをやっていく、その中での人間関係が豊かになったり、その人の人生が豊かになったりで、結果として人間が豊かになればなるほど町も豊かになっていくはずだっていう思いで、あのこれからも人と人とのつながりを大切にしながら多度津町が元気になっていけばいいのかなっていうのが私ども法人の願いです。
今日のゲストは多度津町で福祉とまちづくりの融合を目指す NPO 法人青空の宇治家則夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
宇治家さんのお話を聞いていて、子ども食堂を運営することで子どもさんとお年寄りと子どもさん、お母さん同士がこううまく助け合って回っている感じでしたね。まあ、それが昔ながらの地域というか家族の在り方そのもので、それが多度津町本通りという歴史のある地域で実現しつつあるというのが素敵だなと思いました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。